おはようございます。
おはようございます。
私はノ
ー。That's I'm Joe.
No.
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 No. No.
That's all the Japanese that I know. I am the senior minister of the Tintern Church of Christ, and it's my pleasure to bring greetings to you from the Tintern Church and to speak with you this morning. Thank you to Atsushi-san for serving as an interpreter this morning. I bring warm greetings from the entire church. They send their love, and I hope to have the chance to speak to you this morning, but in English.
水戸教会の宣教師のジョエルさんの、スポンサー教会を、ね、しておられるカナダの、ティンターン教会から来ました主任牧師をしています、ノエル・ウォーカーと申します。今朝はこのように、説教を、ねさせていただく機会をいただいて、本当に光栄に思っています。ティンターン教会の、全ての、ね、メンバーの方々からよろしくお伝えくださいというふうに、仰せ使っています。今朝は、その皆さんからの愛を、お伝えして一緒に御言葉を立ち上げることができればと思っています。
Before I begin this morning, I would like to share a gift that I bring with me. This is a picture of the Tintern Churchthat was taken last year for our 125th anniversary. Every 5 years, we take a congregational photo. And I want to leave this with you as a reminder of our love and our affection and our continuing support of Joel and his ministry here at the Mito Church.
今朝はこの写真を、ね、皆さんにプレゼントし、プレゼントしたいと思っています。ティンターン教会、カナダの教会ですけど、150周年を迎えましたということですね。昨年でですね、で5年ごとにこの写真を撮っているんですけれども、今朝はこのティンターン教会の皆さんからですね、この愛と、あと、ジョイさんたちのこのサポート、支援も含めてですね、これをプレゼントしたいと思います。イエーイ。
This morning, oh, thank you. This morning, we have a remarkable text to look at from the Gospel of John. Many of you know that John's Gospel is likely the last Gospel that was written. The Gospel of Mark was likely written first in around 50 AD, and Matthew and Luke were written a few years later. But John was written late in the first century, maybe by 90 AD.And it's always significant, if you are a student of God's Word, to notice what John includes in his Gospel, but also what he adds to stories that exist in other parts. The question is always, why did John write this? And what else is John trying to say?
今朝の、聖書箇所ですけれども、ヨハネの福音書の中でもかなり、著しいこう 際立った箇所であるわけですね。多くの方はおそらくヨハネの福音書がこの、4つの福音書の中で一番後に、書かれた福音書であるということをもしかしたらご存知かもしれません。福音書4つある中でマルコの4福音書が一番最初に書かれた、大体、AD50 年ぐらいに書かれたというふうに言われます。そしてその後にマタイとルカネの福音書が書かれて、そして最後にヨハネの福音書が書かれたんじゃないかというふうに言われます。 AD の90年ぐらいというふうに言われているということですね。ですので最後に書かれたということはすでに他の福音書でカバーしていることがあるわけですから、そこに書かれてないこと、あるいは書くとしたら何かこう際立ったものがそこにあると思ったから書いたということが考えられます。ですので、今日読むときに、じゃあなぜヨハネはこれを記す必要があったのか、何を他に書いてないことを何を記す必要があったのかということをですね、考える必要があるかと思います。
John only tells us seven miracles, which he calls signs throughout his gospel. He never uses the word miracle. This is the fourth one, and so it's in the middle.Of the gospel. It is the centerpiece of the first half of the Gospel of John. First, we have the turning of water to wine, that's number one. Then, the healing of the nobleman's son. And then, meeting the man at the pool of Bethesda. They all lead to this sign in the middle. I think the purpose of this story this morning is to remind us of the abundance of God.
ヨハネはこの福音書の中でですね、奇跡を7個、記しています。 ただヨハネはそのことについて印というふうに言っています。奇跡という表現を取っていないです。印というふうに言っています。で、今朝のこの5000人のファンの出来事というのは4つ目ちょうど真ん中に当たる奇跡ですので、まあ、ちょうどこの核というか、ね、目玉に当たる奇跡ではないかというふうに考えられます。最初ですね、カナの町で水をブドウを主に変えられた、そして役人の息子を癒した、そしてベッドサイダーの池で病人を癒して、その後に登場するのが今日の印であるわけですね。今日の出来事というのは私たちにこの神の豊かさについて思い起こさせてくださる、そういう目的があるように思われます。神の豊かさですね。
If you look in your Bibles this morning at the beginning of John chapter 6, Jesus arrives on the mountainside and a huge crowd gathers around Jesus to teach. And then Jesus does a curious thing. Jesus asks Philip, "Hey, Philip, where are we going to get bread so that all these people can eat?" Why does Jesus pick on Philip like this? It's interesting to note that in Luke chapter 10, or Luke chapter 9, verse 10, and Mark chapter 6, verse 45, they tell us in this story that it happens just outside of Bethesda, or Bethsaida. And Luke tells us at the beginning of his gospel that Philip is from Bethsaida. So perhaps Jesus was asking Philip, because he's from the area, and he would know where to buy bread. He would know where the good bread is. But the question still remains, why even ask such a question?
6章のこの初めによるとですね、イエス様が、湖の向こう岸に渡られると大勢の群衆たちが後を追ってきた、そして、イエス様の教えを聞こうとして集まってきたということが書かれています。すると、イエス様はこの不思議なことを、興味深いことをされるんですね。イエス様はどういうことを言われたのかというと、フィリポに向かって、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかというふうに言われたと書いてあります。どこで、パンを買えばいいですかということを言われますね。なぜ、じゃあそもそもですね、イエス様はフィリポを選ばれたんでしょうか。
First of all,
興味深いことにですね、このルカの、9章10節そしてマルコの6章45節読んでみると、この話はベトサイダという町の外側で行われてたということが書かれているんですね。で、ヨハネは実はこの福音書の初めのところ、ヨハネの1章の44節にフィリポはこのベトサイダの町出身であるというところが書かれているわけです。ですのでイエス様がフィリポにわざわざ、を選んで、この質問されたというのは、おそらくですね、フィリポが、その辺りの出身で、どこに行けばパンを買えるのかということを知っていたから、どこに行けばいいパンが買えるのかということを知っていたからだということが考えられます。でもまだこの疑問が残るわけですね。じゃあどうしてそもそもこういう質問をされたんだろうか。
First of all, it's an absurd questionJesus knows full well that a group that big would be impossible to provide for. And Philip says just as much in his reply. He says it would take half a year's wages or 200 days' wages to buy enough for everyone to just get a bite. It's too much. We don't have enough money and there won't be enough bread.
まずそもそもですね、この質問自体が馬鹿げた質問であるということが分かりますね。これだけ大勢の群衆のために、パンを用意するなんていうことはある意味不可能なわけですよね。年収の半分使っても、年収の半分、皆さんどのぐらい年収なんですかね、その半分使っても、足りないっていうふうにフィリポまず思ったんですよね。自分の年収、まあ、どのぐらいか分からないですけど、年収の半分使っても買えないじゃないか、数がそもそも多すぎる、お金もない、パンも十分用意できないじゃないかっていうのを思ったんじゃないでしょうか。
And second of all, John himself even tells us that Jesus wasn't really asking. Jesus already knows what he's going to do. Why would Jesus ask such a question? Particularly if he's not interested in Philip's answer. And then why does John even tell us this?As we've already mentioned, this story is told in three other Gospels, but this detail about Philip was left out of the other stories.
6節によるとですね、こういったのはフィリポを試みるためであってご自分では何をしようとしているか知っておられたのであるというふうに書かれています。ですのでイエス様はもちろん、分かった上でこの質問をあえてされているわけですね。じゃあなぜフィリポの方に対して、わざわざこういう質問をされたのかということです。それはですね、この、先にも言ったんですけれども、この話は他の3つの福音書にすでに記されている、けれども、フィリポに関しての詳しいことというのは他の福音書には書かれてないから、あえて、ここで記しているということです。
So if you are a student of the word, you know that sometimes Jesus tells us a parable. He tells stories. But then other times Jesus is the parable. Jesus acts out parables. And I think that's what's happening here. Jesus wants us to understand that Jesus has something to teach his disciples and us. And it's something that's better seen than heard.
イエス様は、例え話を、通して私たちに教えられることもありますし、あるいはご自身が例えになられて、そして我々に何かを教えようとされるということもあります。今日の出来事はこのイエス様がまさにこの実践の方を通して、教えようとされた箇所であると思います。イエス様は、弟子たちにですね、そして私たちに、その教えを理解してほしいと願っておられますし、それをただ聞くだけではなくて、この見ることができる、そういう形で、記された、教えられたんだと思うんですね。
Andrew, one of the other disciples from the town of Bethsaida, comes forward with an interesting suggestion. He comes to Jesus and he says, "Hey, I've got this kid's lunch with me. Five loaves of bread and two small fish. Will this help?" And as awkward as Jesus' question was, Andrew's answer is even more awkward. Andrew, we're trying to feed 5,000 men, maybe 10,000 with the women and children. So why would Andrew bring forward one kid's lunch? And what good is that going to do?
アンデルももう一人のこのベッドサイダーの町出身の弟子だったわけですけれども、面白い提案をするわけですね。アンデル言うんです。ここに一人の少年のお弁当があります。これで何か役に立つでしょうかということを言うわけですね。イエス様の質問ももちろんおかしいわけですけれども、アンデルの答えもっと変ですね。5000人、男だけで5000人だというふうに書かれてますから、おそらく女性子どもたちも、含まれても1万人以上の人たちだったわけですけども、それの人たちに食べさせようとしているわけですよね。なぜアンデルはそもそも子どもの1人のお弁当を持ってきたんでしょうか。何の役に1人分で立つんでしょうか。
But rather being a further distraction, Andrew's response is the key to the parable that Jesus is acting out. Andrew brings what he has. He brings the things that he carries, and Jesus makes it enough. Andrew brings five barley loaves and two small fish, enough food for maybe two or three people. And Jesus turns it into a feast for thousands. God's abundance meets our needs.And when we bring what we have, God makes our not enough into plenty.
実はこのアンデルの答え、あるいは行動というのは、イエス様が教えられようとされていた例えのこの要になる部分であると思いますね。アンデルはこの自分の持っているものを持ってきたんです。自分の持っているものを持ってきたんです。そしてイエス様はそれで十分ですよということを言われたということですね。アンデルは大麦パン5つと、魚2匹を持ってきた、おそらく 2,3 人が食べられる分しか持ってこれなかったんですけども、イエス様はそれを数千人食べられる分に変えてくださったということです。ですからここで分かるポイントというのは、私たちは、の責任として、私たちは持ってくるものを持ってくればいい。私たちが持ってくることができる分を持ってくるときに、神様の豊かさというのは私たちを満たしてくる、満たすことがおできになるということですね。神様は私たちが十分ないと思っても、それを持ってきて捧げるときに、神様はそれをいっぱいに増やすことが可能なんだということがわかります。
My congregation, the Tintern Church of Christ, first met along Spring Creek Road outside the town in the country.Over 150 years ago, followers of Jesus Christ lived along this country road in the middle of nowhere, and they had to travel 16 kilometers by foot or by horse-drawn carriage to meet with other Christians who lived in two towns, one in Smithville, one in Beamsville. the two towns that are closest. And in Canada, in the winter, it is very difficult to travel, even with horse and carriage. So in the 1870s, the Pisher family, who lived along Spring Creek Road, offered the use of an outbuilding. It's like a barn with no animals, as a place for the church to meet. And it was greatly appreciated. It was not much, but it meant that the brothers and sisters along Spring Creek Road could meet together, even in the winter.
ちょっと私たちの近代教会のことをお話しさせていただくんですけれども、私たちの教会というのは150周年と話しましたけれども、150年ほど前はですね、この郊外のスプリングクリーク通りで集まっておられたそうです。他にこの周りにですね、その何にもないところで、このクリスチャンがですね、いろんなこの町、近くの町、スミスビル、ビームスビルといったこの近くに、のクリスチャンたちと礼拝するためには、大体こう16キロくらい、長い距離を徒歩で歩いて、あるいはこう馬車でね、集まらなければならなかったということです。カナダの冬というのはかなり厳しくてですね、雪がありますね。なので、旅をするのはかなり大変なんですね。厳しいんですね。馬車に乗ってでさえも。ですので、その頃1870年代になって、あるご家族ですね、ティッシャーさん、たちが、この教会が集うために、ご自分のですね、お家のこの離れのお家、この家畜小屋の、この納屋の隣にあった、このそういうところをですね、勉強してくださって、それがとても喜ばれたんですね。多くではなかったですけれども、今日のスプリングクリークのこの教会の兄弟姉妹たちにとっては、冬でさえも共に集まることができたということで、とても喜ばれていました。
In March of 1892, 125 years ago, Lucien Huntsman sold his farm property for $1 to disciples that meet along Spring Creek Road. That's the way it's written on the deed. And I have the original deed for the property in my office at the church building back home. A few years later, they built a simple chapel along Spring Creek Road with a hitching post outside where you can tie your horses. It was not much, but that building served as a wonderful home for our church for more than 80 years. I came to Tintern in 1977 when I was 5 years old, and that is where we met. And through all the years growing up in this church, we discovered God's abundance in what little we had.
1892年の3月にですね、ルートン・ハンツマンさんという方が、スプリングクリック通りで集まっているクリスチャンたちのために、ご自分の持っている農場の一つをですね、この、売却してくださったんですね。価格どのぐらいで売却してくださったのか、1ドルで売却してくださったということですね。その時の、この譲渡証書の原書というのが、私のオフィスには、このハンツマンさんのサイン入りで、今でもね、取ってあります。そして数年後にスプリングクリーク通りに、小さな教会を建てたんですね。馬をつなぐための柱も一緒に、そばに建てたという、ことですね。多くではありませんけれども、多くではなかったですけれども、その教会堂というのは私たちの、教会が80年以上、集うための素晴らしい家として、使えてくれました。私自身は1977年に、ティンターンにやってきて、それ以来、そこで礼拝してきました。この教会で、この、何十年も過ごしてきた中で、私たちが持っているこの小さなものを通して、神様の豊かさが発見されるということを何度も何度も目撃してきました。
In 1989, however, our church building was now no longer large enough for us. We had 120 people at worship and more than 50 kids squeezed into 4 tiny classrooms in the basement with 2 rooms upstairs. So the congregation met and we planned for how we were going to solve this problem. We did not have enough money. And we did not have enough space. It was going to cost over $1 million to build the building that we needed. So what were we going to do?
1989年ですね、教会堂が、教会に集まる方々がどんどん増えてですね、みんなが入るにはちょっと狭すぎる、小さすぎるようになってきました。礼拝堂に120人以上の人たち、 そして50人の子供たちがですね、地下の4つの、この、部屋とあと2階の部屋にもですね、すし詰めぎゅうぎゅうになってしまってですね、そこで、教会で総会をもって、この課題に対してどう取り組むべきかということについて、話し合って計画を立てることにしました。ただですね、問題はですね、お金がない、ね、お金が十分にないし、集まるかといって集まるみんなが集まるため の、 このスペースも十分ないわけです。新しい教会を建てようといっても、まあ、数億円はかかるでしょうし、じゃあどうしたらいいんだろうか。
So we did not have that kind of money. But at the time, our church had a number of members who were general contractors and were electricians and were carpenters and masons. And we had other people that were just willing to help. So we purchased the adjacent property right next to where the building was. And we began to makethe necessary zoning changes. One member of our church spent a year and a half going to meetings with the municipal government, provincial government, and regional governments, to make the changes to the property. An architect drew up plans for our new building, and the members set to work building it. We managed to build it for $450,000, less than half what it was going to cost. And within 10 years, the mortgage was paid. It's the building that you see on the picture.Here. We didn't have enough, but the leadership of the congregation at the time stepped out in faith with what they did have, and God met us with His abundance.
お金は、十分にないわけですね。教会を建てるにも、そんな時ですね、実は、自分たちが持っているもの何かっていうのを改めて発見する機会があったんですね。それは教会員に、建築業者の人たちがいたりですとか、電気工事ができる人がいたり、あるいは、レンガ職人の人がいたり、大工さんがいたりですね、他にも、この喜んで助けになりますよっていう人たちが、どんどんどんどんこのメンバーの中からこの現れてきたんですね。なので、ついには、隣にある隣接している土地を購入して、そして一人の教会員が1年半ほどかけてこの弁護士の仕事をボランティアで、してくださったりしてですね、この必要な、この土地の価格整理の変更手続きなども、してくださってですね、そういうことも行うことができました。そして、建築家の方が新しい教会堂の案も作ってくださって、そして教会員たちでこの建てるためにですね、自分たちで建てるために働いたんですね。結果としては4500万円ほどで、新しい教会堂を建てることができたんですね。さっき写真に見た通りの建物です。おそらく、まあ、半分以下の、金額で作ることができたからと思います。住宅ローンも10年ほどで、返済することもできました。私たちは十分持っていなかったんですけれども、当時のリーダーたちは信仰の一歩を踏み出して、そして私たちの、自分たちの持っているものを捧げた。時に神様が豊かにそれを通して働いてくださって満たして備えてくださった。そういう証です。
God's economy of abundance, it centers in our faith for God to provide. That's how it works. And we believe that God is wise enough to do what is best for us. He is strong enough to do it, and He's loving enough to see us through. Our economy of scarcity is obsessed with what's missing, with what's lacking.And it only remembers what's not there. A scarcity mindset is never satisfied. It's where envy and jealousy come from. With a scarcity mindset, there is never enough. But there is something about the mindset of abundance that we get from this story that puts us in contact with God's miraculous power.
神様の豊かさというのはですね、私たちの信仰に比例するということがわかります。神様の豊かさの経済というのは、備えてくださる神様への信仰に基づくということです。私たちは、この神様が私たちにとってベストなものを支えてくださる方だということを信じているわけですし、それを備えることが十分おできになる方だと信じているわけですし、それをするにふさわしいほど私たちのことを愛してくださっていることを私たち信じているわけですよね。ですので、私たちがもう経済が不足しているというふうに感じるというのは、おそらく自分たちが足りないものばかりに目を向けているからだと思います。持っているものよりも足りないものばかりに目を向けているから、自分たちの持っていないものしか覚えていないからだろうと思います。我々がこの足りない足りない、自分にはこれもないあれもないというふうに思う気持ちというのは決して満たされることはありません。まだ足りない、もっと足りない、 まだない、もっと欲しいっていう気持ちを駆り立てるだけなんですね。ですので、そこには、結局人と比べて、ああいいな、あの人持ってるね、自分は持ってないっていう、そういう嫉妬とか妬みとか、あるいはこう劣等感とかね、そういうことにつながってくるっていうことです。ですので不足感の感じ方というのはいつも十分ではないというふうに思ってしまうところになる。けれども逆の考え方として豊かさの考え方がある。それは神様の奇跡の力と交わる結果となるということがわかります。
Miracles, however, are not just demonstrations of power, magic tricks, at least not the way John sees them. It's true that God has power over hunger and power over illness and death, but in John's Gospels, miracles are signs and not displays of power. They point to the way the world is supposed to be, the way it once was, way back in the beginning. Jesus was there, back in the beginning. Jesus performs a sign when he is retelling the story of the earth's beginnings. Jesus is remembering out loud, the abundance of creation, the way that it once was.
実は奇跡というのは、奇跡の力が現れるということだけではないということですね。それが少なくともヨハネが見ていたポイントです。確かに神様というのは飢えた人を満たして、あるいは死んでいる人を癒したりですね、病の人を癒したり、そういう力があるわけですけれども、ヨハネの福音書が言おうとしているのは、奇跡というのは印である。印というのは何かを指し示すものであるわけですよね。何を指し示す、誰を指し示しているのかというと、奇跡が奇跡で終わるのではなくて、奇跡をされることができる方、万能の方、世界を作られた方、奇跡を行うのをピンって、ね、感じでこう簡単にことを起こすことができる方を指し示すものであるということがわかります。ですので、印というのはただのこのマジックのトリックとかね、そういう奇跡的な力を指し示すものではなくて、印というのは本来の姿、本来のこの、創造主の力がイエス様に見られる。ですので、創造主なる方、天地創造の初めにイエス様がおられて、すべてが始まった時には、そういうことが、もう一度こう 我々は見ることができているということです。世界の始まりに行われていたことを今見ることができている。ですので、私の実践、イエス様が言ったのは、私の実践を通して、その天地創造の始まりである方を思い出しなさいよ。天地創造の豊かさ、神様の方法というのはこういう形で行われるんですよということを指し示すものであるということです。
Jesus is acting out, he's remembering the way that God made a way for his people back in the book of Exodus. Through the desert, Jesus was there too. Jesus was there in the wilderness, and Jesus saw the bread coming from heaven. God was there when Elijah told the widow that her oil would not run out, and her flower pot would never be empty while she provided for the prophet of God. Jesus is recalling the stories of abundance when he provides for the crowd that day when he acted that day by the Sea of Galilee.
ですので、神の豊かさ、神が備えてくださるということですけれども、考えてみれば、その荒野でですね、イスラエルの民が捕まえた時に、神様は全て必要なものを与えてくださったでしょう。天からのパン、マナを、くださった、水も備えてくださった、うずらも、与えてくださった。あるいは預言者エリアが、この食べ物がなくてですね、このヤモメに対して、それを言ったときに、ヤモメが、この自分の持っていたもの を、もうエリアに与えてしまったわけです、ね、全部与えてしまったわけですけれども、その小麦のパンというのは空っぽになることはなかったわけですよね。ですので、この時、この今日の出来事、ガリラの、湖のところで、イエス様が群衆に備えてくださったというのは、神の豊かさを思い出す、させてくれる、出来事であるということがわかります。
God will turn our not enough into plenty. His miracles point to his abundance, which can be found in just the everyday. Tim Keller writes that miracles lead not simply to cognitive belief, but to worship, to awe, to wonder. Jesus' miracles in particular were never magic tricks designed to impress, or coerce. Instead, he used miraculous power to heal the sick, to feed the hungry, and to raise the dead. Why? Well, modern people believe that miracles are a suspension of the natural order, but Jesus meant them to be the restoration of the natural order.
神様は私たちのこの十分ではないというところをもう満たすことができる方、いっぱいに変えることができる方であるということです。そしてそれはその奇跡というのは神様の豊かさを指し示すものである。そして実はそれは毎日私たちの目の前に見つけることができるものであると思います。ディム・ケラーという著者あるいは牧師は著書の中でですね、次のように書いています。奇跡というのは頭の中だけの信念ではなく、私たちを礼拝にあるいは恐れ敬うことへと導いてくれるものです。特にイエスの行われた奇跡は決してマジックのトリックのようなものではなく、人を印象付け人を抑圧するものではない、そうではなくてイエスは奇跡の力を病の人を癒し、飢えた人を食べさせ、死んだ人をよみがえらせるために用いた。なぜか私たち現代人は奇跡を何か自然の法則を停止させるように考えるかもしれませんが、イエスにとっては奇跡というのは自然の法則を回復するものだと捉えておられたというふうに書いています。
Jesus restores the natural order of the world by inviting 10,000 people sitting on a hill to join him for a feast. The feeding of the 5,000 is a preview of a feast that is to come. It will take place at the end of time when God's abundance finally becomes in full reign on every hill and beside every sea. And until that day, we wait in hope and in expectation, bringing our 5 loaves and our 2 fish, and waiting to see what God is going to do with it.
イエス様はこの世界の自然の法則というのを回復してくださって、そして1万人以上の人たちを招いて、そして一緒に食事をしてくださった。ですのでこの5000人の祝宴というのは、全ての時がこの終わりを告げる時に起こるこの祝宴の前提であるということがわかります。その最後の祝宴の時に、神様の国が全てを支配して、全てのお金、全ての海に満ちる、その日まで私たちは希望と期待を持って、自分の持っているものパン5つあるいは2匹の魚を持ってきて、そこで神様がしてくださることですね、何をしてくださるのか、それをワクワクしながら楽しみにしながら、待ちたいというふうに思います。
Holy Father, fill our hearts with hope the way you fill our bellies with food. Give us courage to wait expectantly for your love and your grace to turn our gifts and our talents into something remarkableFor your glory. In the name of Jesus and in the power of the Holy Spirit, we pray.
お祈りします。聖なるお父様、私たちのお腹が食物で食べ物で満たされるように、どうぞ私たちの心を希望で満たしてくださいますように、私たちがあなたの愛と恵みを待ち望んで、私たちの捧げる賜物、あるいはタレントをあなたの栄光のために、素晴らしいものへと作り変えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆と、聖霊様の力によってお祈りします。アーメン。